今日はテモテへの手紙の第1の5章の17節からです。テモテの第1の5章の17節からですね。5章からですね、この教会においての、人間関係から始まってるんですけれども、テモテに対して、いろんな年齢層、性別の人たちにどのように接しなければいけないか、そこで家族のようにね、接しなさいというところから始まりました。で、これは結局敬いなさいっていうところなんですね。例えば年を年配の男性に対しては父親に対するように、年配の女性に対しては母親に対するように、で、若い人に対しては兄弟、若い女性に対しては混じり気のない純粋な心で姉妹のようにと。で、このように指導してですね。で、今度はやもめについての教えだったんですね。で、当時が、福祉制度というものはないですから、やもめって乞食のもう本当に、その次ぐらいの、非常に、貧しい、保障されてない存在なわけなんです。けれども、教会が、この私たちが捧げているこの献金ですね、教会がどのように使っていけばよいのか、責任があるよと。基本的に旧約の時代からね、貧しいものを、この助けなければいけないということを神は命じておられますけれども、で、ここで、ただ闇雲にやもめだからといって、援助するのではないと。で、本当のやもめを助けなさいということなんですね。で、そこを読んでいくと、前回分かったんですが、霊的なことを優先させる必要があるんだということでした。で、良い行いで認められた人、例えば困っている人とか助けたり、また子供をしっかりと育てたり、旅人をもてなしたりし、生徒たちの足を洗ったりとか、そういうことに認められている人、また、やもめになった時に、やもめであるこの生活をですね、昼も夜も祈りに専念して捧げているという、こういう祈り、また御言葉に専念している、人をですね、この教会が、支えていかなければいけないという、そういう目的であります。ですから、ある意味で、奉仕者を支えなさいとのにも近いぐらいの、ことを言っているわけなんですね。そしてですね、もう一つは、大事なのは、夫に先立たれたとしてもですね、子供や孫や親戚が世話できるのであれば、彼らがしなければならないと。で、また、年の若いやもめの場合はですね、再婚してしっかりと子育てをしなさいということを命じています。で、これもですね、もう一つの、大きな原則です。その自分に与えられている生活をしっかりやっているということは、主に喜ばれることなんだということですね。落ち着いた生活をするということは、神を喜ばせて、また神様の救いのご計画の中で働いていくことができるわけなんです。だから、むしろそういう人たちに、この援助をそういう意味でしないということの方がですね、この彼らの霊的な成長にも役立つわけなんです。その逆をしてしまうとですね、このやってはいけないようなことをやり始めると、本来ならば、肉の家族が扶養しなければいけないところを教会が扶養したら、この普通だったら知らないようなことをね、悪いことをね、肉の行いを行っていくと、そういう、どちらに、この2つの面で、この本当のやもめを支えていきなさいと。で、これが前回だったんです。で、同じ流れなんです。この17節以降が同じ流れの中で、今度は指導の任に当たっている長老たち、これを敬っていくと。どのようにそのサポートするか、敬うかというところから始まるんですね。で、17節、18節をお読みしますね。 よく指導の任にあたっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に屈辱をかけてはいけない、また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからですと。長老、とあります。でまずここで長老というのは、今使われている長老と若干意味合いが異なります。新約聖書ではもっとなんていうのかな、緩やかなんですね。いろんなこの働きをしている人がですね、今だとなんていうのかな、この役職のようにもうきちんと組織っていうのがありますけれども、若干違います。このよく見ると長老と監督と牧者みんな同じ人が、違う働きの側面ですね。この長老というふうに呼ばれる、また監督と呼ばれる、牧者とも呼ばれるということが見受けられます。あとは今の教会と違う面はこの、長老たちの必要が非常に大きかった、人数が非常に多かった理由は、ローマ社会のキリスト教は迫害や反対があったために家々で礼拝を守っていました。家が教会だったんです。なのでそんなにたくさん集まりようがないんですよね。ですから、それぞれに指導の任に当たる人を立てる必要があり、またそれぞれの人がなんかいなくなってしまう、その長老がいなくなってしまっても大丈夫なように複数の、人が指導者、指導的な役割、指導の奉仕に当たる、立てられていた可能性があります。あるいは、いくつかの集会を教会をですね、一人の牧者がこの巡回して回っているという可能性もあったかもしれません。だ かなり、その当時と今だとですね、このちょっと違うんじゃないかなと。で今の中国ですね、この信教の自由が制限されてますけれども、似てますね。家の教会はいなくなっちゃうっていう可能性ありますから、指導者が。だから他何人かもう本当に整えられている人が与えられてたり、またいくつかの教会をですね、このやっぱり巡回している牧師もいますし、基本的に一つの教会に一つの牧師っていうのはそれはそうなんですけども、けれどもそういう緩やかな感じです。で、そういう背景がありますので あるっていうことをまず覚えていてください。そして指導の任にあたっている長老に、示さなければいけないこの二重の尊敬ですね、二重の尊敬を受けるにふさわしいとしなさいと。ただ条件があります。よく指導の任に当たっている長老は、なんか日本語だとね、この副詞よくっていうのなんか飛ばしてしまいそうな感じがしますけれども、よく指導の任に当たってなかったら尊敬には値しないですよね。でどういう人がよく指導している人なのかですね。でこれがペテロがね、同労者である長老たちに、この牧者たちに、勧めを行っている部分がありましてですね、第一ペテロの5章の1節から3節までなんですけども、開ける人開いてくださいね。第一ペテロの5章の1節から3節ですね。言いますね。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かれるものとしてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、癒しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいと。これがよく指導している姿です。 第一にキリストの苦難の承認とあります。人たちがですね、この迫害者や苦難の第一線に立っていました。これは聖書を見ても分かりますし、新約聖書ですね。であとは教会史の記録を見てもですね、もう人たちが無残な死に方、いわゆる拷問を受けたり処刑のされ方とかも、かなり大変なされ方をしていますが、つまり彼らが生徒たちと同じところに立って寄り添って励まして、迫害を受けるものであれば自分がまず受けていくという率先した態度があったわけなんです。でこれをね、教えるだけで、自分は安全圏にいて、信徒たちが生徒たちが通っているところを顧みないということも十分できてしまうけれども、そうではないよと。で第二に牧しているということですね。牧会、牧しなさいと書いてますけども、これは養うこと、御言葉で養うこと。で狼から偽りの教えとか教師とか、その変なことをする者たちから守っていくという働きですね。3番目に自ら進んでそれをなすかどうかです。つまり雇われているものであるかのように動いたりとか、義務的に業務をこなしているかのようにやっていくものは失格です。第4に心を込めてやります。例えばね、教会に来る人を見て、あ、これで献金の額が増えるなんて、卑しい心があってはいけない。純粋にやってるかどうかでありますね。第5に模範となるということです。支配するんではないんですね。支配するのではなくて、自分が自ら示していくことによって自然に人々が自分についていけるようにしていくと。でこれがよく指導しているという人なんですね。でそれで二重の尊敬を受けなさいということです。では戻ってですね、この二重の尊敬のところを見ていきましょう。17節ですね、5章の。二重というのは何かと言いますと、その精神的霊的な面だけではなくて、物質面においてもその尊敬を払うと。つまり金銭的に支えるということですね。金銭的に支えるということです。で、ここで聖書をパウロは引用していて、穀物をこなしている牛に屈辱をかけてはならないと言っている箇所は申命記の25章の4節に書いてあります。パウロはここだけを引用しているんだけど、同じところをですね、この第一コリントでも引用してますし、ここで言っているのは、この牛というのはこの原則的にですね、その労している人がそれに預かっていくのは権利であると、こういうことを言っていて、霊的な事柄で福音の働きをしているものはですね、物質的なその報酬を得るのは権利であるということを教えています。そしてイエス様ご自身がルカによる福音書の10章の7節で、ここでパウロが引用している働き手が報酬を受けることは当然であると、このように言っているわけなんです。で、キリスト教会の中で盲点になるっていうのが、結構どういう分野かというのがあるんですね。でこのパウロが教えているところというのはまさにその通りで、普段常識で動けている人たちがですね、この教会の中において主に仕えている人たちに、その常識外してですね、そのちょっと考えられない高い基準、非常識な基準でこう見ていくことがありますね。千人であるかのように、あるいは千人じゃなくて人間以下って言った方がいいかもしれないね。これは極端な例ですけれども、例えばね、牧師一家がね、月に10万円以下で、そういう給与で、仕事もしちゃいけないとかって言ったら、分かりますよね。もう人間と思ってないですよ。でもなんか分かんないんですけれども、牧師は神から信仰が与えられてるからそうあるべきだとかね。でそこで結局何かっていうと、自分たちがお金を出すことを惜しんでいるだけなんですよね。でそれをなんかこのへりくつをこねて言っているわけであって、 牧者も同じ兄弟姉妹であって、で彼も同じようにイエス・キリストの羊だっていうことも忘れてはいけない。で、知っていただきたいことはね、今牧師だけの話をしてるんじゃないんですね。これもすべてのこの兄弟姉妹のに通じる話で、普通の生活をしている中において、主に捧げていく生活をしていくのであれば、教会もそのことに応じて、必要ならば金銭的な必要を出していくっていうのはしなければいけないことなわけです。そのために献金してるんです。ですね。だからこの今度逆もしんなりで、その僕あの他のこの例えばスタッフの人がいてですね、もうとてつもない安いっていうか、そのお金が非常に低い形で、でもあなたは献身してるんだからとかですね、またはいろんなその家庭の事情があってね、でそこでこう無理強いさせるのであれば、まあ、同じことをしてるわけで、敬いがないわけですよ。だからさっきのやもめもそうですね、やもめの話もずっとこの敬いっていうのがあって、そして相手を敬っていくときに、この金銭的なまた物質的なことも、まあ、とても大事になっていくんだということであります。そして特にって書いてます。特に御言葉と教えに骨折っている長老がそうなんだと。だからやはり教会においては、やもめの時はこの昼も夜も祈るっていうことと、あとは御言葉っていうことが非常に大事な奉仕であり、そのために生活費が必要であれば支えていくほど大事なんだということがここで分かります。で、御言葉と教えって書いてますけど、これ英語でね、教えはドクトリンって書いてます。ドクトリン。日本語ね、教理って訳されるところですね。教理。教えでも体系化されて信仰の基準になるようなことを教えていくと。なんか証しをしてね、こうなんかこの話していくとかね、励ましていくとか以上の、今まさに私がやってることですね。このしっかりとこの信仰の規範になるものをこの教えていくわけですね。で、これがこの教えの中にこの含まれていき、これが教会にとって本当に大事だから、だから尊敬を払いなさいということが書いている。それだけ時間が本当に必要であり、じっくりとそれに取り組んでいく必要があるわけですね。まあ、この人たちの何て言うのかな、協調点をね、まあ教会史の中ではこれをまた復興させたのが、いわゆるプロテスタントになるわけですね。プロテスタント、カトリックではこの儀式が中心なんですけれども、でプロテスタントでは説教が中心になりますよね。礼拝の中でね、御言葉を読んで解き明かして、この教えていくっていうことが、この教会の営みの中で中心的な役割になるんだよと、まあ、いうことなんですね。で、このように大切なことをしているからこそですね、今度19節以降は彼らの行いについての判断基準が非常に高いということをね、教えています。大事な役割だからこそ、この外れてしまった場合にどう対処していかなければいけないかって話が書いてあります。で、長老に対する訴えは、2人か3人の証人がなければ受理してはいけません。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。他の人をも恐れさせるためですと。罪を犯している時にどうやって対処すればいいのか、特に長老が犯しているわけですね。どうするのかっていう話がここに書いてあります。まあ、長老に限らず、教会の人が罪を犯しているときにどうすればいいのかなという問題にも関わってきます。で、もちろん御言葉を取り継いでいる人は大きな責任を持っているから、今ここで書いてあるこの公の対処が必要になってくるんですけども、まず教会というのは聖なる御霊が働いているところです。清い霊が働かれておるところです。誰でも罪を犯しています。その罪の強弱っていうのも、まあ、ないって言ったらないんですけども、でも 罪をね、そのまま神の前に持ってって、それを言い表して主の前にへり下って悔い改める生活というのが基本になっているわけですね。で、御霊が、清い御霊が働いておられますから、この私たちは清さと愛の中で交わりを保っていく責務があります。ところが罪を犯している、この犯している罪を野ざらしにしている、放置していることがあるわけですね。罪を犯しているのに悔い改めない でその生活を続けていくと。で、初めは心の中にだけあっているものが口に出てきたりし、また行動に出てきて、次第に明らかになっていくと。で、そうするとね、個人の問題ではなく全体に影響を与えていくわけなんです。第一コリントの5章の6節に、こう書いてあります。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。罪を自分がこれだけでいいって思っていて許しているのであれば、それが全体に広がる、教会全体に広がりますよと。で、パウロはね、その罪を犯しているものを取り除きなさいって後でこのコリントの教会の5章のところで話しています。そしてヘブル書でもエサウの例をとってですね、戒めを行っています。ヘブル書の12章の14節から16節ですけれども、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。大事ですね。平和を求めて、そして清めること、清められることを追い求めていくこと。で、清くなければ誰も主を見ることはできないと。で、そのためにもあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさいと。ですから私たちは互いにですね、信頼できる兄弟姉妹に、自分の持っているものを言い表す、罪も言い表すことができる、そういう関係が必要ですね。で、イエス様はこの罪についての対処を実践するために具体的なアドバイスを与えておられました。覚えてますか？マタイの18章の15節から17節ですけれども、3段階書いてありましたね。またもしあなたの兄弟が罪を犯したら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。これが一つ目でね、2人だけのところで責めなさいと。で、もし聞き入れないなら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。で、これは2段階目ですね。で、この2人か3人の証人で事実と認められるっていうのは、申命記かな、確か立法の中に書いてあるんですね。必ずその事実として認められるかどうかっていうのは、1人だけの証言ではなく2人か3人だと。で、それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会に言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさいと。これが3段階目です。ですね。教会全体にこのことを、審議にかけるというか、で、もし言うことを聞かなければ、もうこれ取り除くと、教会の交わりに入れないと。これが教会会議と言います。よく会議というのは戒める規則と書きますけれども、波紋なんていう言葉あるけどね、波紋というとなんか一般的な言葉ですよね。教会会議と言いますね。よく使われる言葉としては。で、これは追い出すためのものじゃないんですね。悔い改めることができるようにするためのものなんです。わかりますか？とても大事ですね。時にはですね、 教会に来れなくなるっていうことも、その人が悔い改めるためには必要になることがあります。でですね、本当に立ち上がることができたら本当にそれは喜ばしいことで、受け入れていく必要があるわけですね。そのためにやることなんですけれども、ですからこれは基本的に全ての兄弟姉妹がこのシステムって言ったらどうかな、分かんないけども、そのこういう中にいるんですよ。でも人の前で仕えている人は特にそうだし、まして長老に対しては非常にこの高い基準が要求されるわけなんですね。で、一つ目がね、2人か3人の承認がなければ受理してはいけないという言葉なんですね。指導者に対して、さっきねイエス様が説明された通りなんですけれども、いわば噂話を受け入れてはいけない。また主観や憶測で語っているものをそのまま受け入れてはいけないし、逆に言うとそういうことが多いからこういうこと書いてあるんです。感情的によく思っていないとですね、何かこうやられた、ああしてる、あの人はこうだ、ああだっていうふうな形で指導者について訴えることがよくあるので、守りが必要。でも指導者を守るというよりも教会を守ってるんですね。なぜかといったら、この上に立てられている、上というかその、指導的な役割をしている人と他の生徒たちとの平和な関係があるからこそ、愛し合っている関係があるからこそですね、平安でいられる、教会が安心してそこにいることができるわけなんですよね。でね、仲介書を読むとね、本人が牧会をしたことがある人が書いているので、実話がいろいろあるんですけれどもね、一つがこういう話ですね。あることないこと、どんどんいろんな訴えをしてくる婦人がいたそうですね。で、彼はその訴えているところに自分の教会の他の奉仕者スタッフを2人かな、立ち入って聞いてもらうように呼んだんですね。そしたらもうその女性はそそくさと立ち去りました。で、もう一つは、じゃあ分かりました、文書にしておきましょうとか、で、録音するとか文書にするとか記録、これも嫌がります。理由分かりますね。その事実として認めるためにそういうことをしているにもかかわらず、それを嫌がるっていうことは調べてないんですよ。本当にそうかどうかじゃないんですよ。主観や憶測や事実でないことを事実のように話している、いわゆる噂話ということがよくあるので、それで事実以外の非難から指導者を守らなきゃいけない。で、これが一つです。で、もう一つがですね、罪を本当に犯しているのであれば公にするんです。公にします。罪っていうのは先ほど言いましたように全体に広がっていくものですけれども、指導者が犯したらもろですね。大変なことになりますね。全体だから対処の仕方も公になっていきます。で、使徒の働きでアナニアとサピラが偽善の罪を犯したのでその場で倒れましたよね。で、その時に教会全体とこのことを聞いた全ての人たちに非常な恐れが生じたって書いてあるんですね。これは使徒の5章の11節で、ここでもそうですね、他の人を恐れさせるためだと。で、この恐れるっていうのは怖がるっていうよりも、でもやはり罪を犯したら、罪を犯したらどういうことなのかっていうのをこの知るためにはね、この清めのために公にしていくっていうのも、必要になることがあるわけなんです。で、これもね、指導者についての罪についてのもう一ついけない流れがこの歯止めをかけました。先ほどと逆ですけども、隠蔽することの隠蔽でね、愛してるとか尊敬から、その彼が指導者が犯した過ちに何も触れない、もうそのままにしておくという動機が働いてしまいます。 でもそれをやってしまうと教会そのものがおかしくなります。だからこの取り組みは本当にしんどいことなんですが、勇気を持ってやっていかなければいけないわけなんです。でこれをテモテがやらなきゃいけなかったんです。それでパウロは21節で、私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちの前であなたに厳かに命じます。これらのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさいと。偏見なしに守って何事も偏らない、これ難しいですね。若い牧会者であるテモテにはいろんな圧迫がありますよ。年長の長老に対して自分がこんな判断を下してよいものかとか、あとは自分が随分お世話になった人がいるけれどもこの人のことについて言ってしまっていいものなのかとか、あるいは日頃からなんか嫌なことを言われている人がいてですね、でもその人がなんかすごく悪いことをしたっていうのが発覚してですね、そしたらですね、なんかよしこの人を裁こうとかですね、この時をいいことにで払いせにとかっていう誘惑も来るじゃないですか。だから自分自身がこう試されますね。清められないとできない。あとでね、自分を清めなさいって言葉書いてます。清く保ちなさいって言葉書いてますけれども、自分自身が悔い改めて清められていく必要が出てくるでしょう。そしてその公正を保つためには、この神とキリストイエスと選ばれた御使いたちの前でっていう言葉が大事ですね。これはね、もう厳かな場面ですよ。そういうことを行っていくときには御使いもついてるんですね。いや、御使いって見えないんだけど、でもついてるって書いてるからついてるんですよ。でイエス様戻って来られるときにね、こう書いてます。ルカの9章の26節で、もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときにはそのような人のことを恥としますということで、神の権威とキリストの権威、また天使もそこにいる、誰かを判断していくというときはこのような、厳かなことなんだということであります。でこれが罪を犯してしまった場合の対処ですけれども、今度は、そういう犯すような人、問題を持っている人というのを指導の任に当たらせないように気をつける勧めを22節以降でしています。また誰にも軽々しく暗示を、誰にでも軽々しく暗示をしてはいけません。また他人の罪に関わりを持ってはいけません。自分を清く保ちなさいと。暗示をするというのは、テモテがそうだったんですけど、これ何かの務めのために主から賜物が与えられて、また飯も与えられている人、これ認めていく行為ですね。暗示して。でパウロ、テモテはこのパウロと長老たちから祈られている時に予言が誰かから与えられて、彼に聖霊の賜物が与えられたということが書いてあります。この第一テモテにも書いてあるし、第二テモテにも書いてます。でこういういろんな、ですね、教会っていろんな働きや務めがあるので、必要があるので本当にいてほしいですけれども、十分に神の前にも人の前にも認められている人でないと軽々しく安心をしてはいけないよということなんですね。で多くの人が何かやりたいって思うのね。奉仕、勤め、ミニストリーね。でその動機がね、何か自分に役職というか担当がないと不安だって、人から認められてないっていう、そういう動機からなんかしてくださいというね、そういう場合が結構あります。でも神の召しがなければ本当に大変になります。あとは賜物がないのにやりたがるとか、でも神の恵みがなければ、召しがないとね、どうやって完全で聖なる神に罪深い自分が仕えることができるでしょうか。神の恵みによってのみ私がいるんだという、ね、それは主に認められているわけですから、人からの認証を欲しないはずですね。そして卑しい利得っていう言葉はさっきね、第一ペテロの5章で見ましたけれども、これもね、結構日本では起こりづらいですね。で私たちの教会でも起こりにくいはずなんですけども、 アメリカではねあるんですよ。何かって働き口でねやりたがる人いるんですよ。スタッフ給、生活の糧ですね。全然不純な動機であります。でね、不純な動機があるとサタンの餌になります。普通の時は大丈夫であったとしても、その働きに召されていない、恵みによって立っていないと犯してはいけないことをしていく、まあ、その中に入っていく。サタンが狙ってますからですね。だから暗示する時っていうのは慎重、その本当によく見ていかなければいけない。で、他人の罪に関わりを持ってはいけないというのは、つまりおそらくはこの文脈を見ると暗示をした人もそしりを受けるということです。その人をそういう働きにつかせて、でその人を通して、その罪を犯したものを通してですね、多くの人がつまずくわけでしょ。だから、罪を負っているよということですね。その軽々しく暗示をしていくということについては、そしてまたこういう罪から離れていく、関わりを持たないようにしていく必要がありますから、自分を清く保っていかなければいけない。これが自分が憎んでいる罪に対処しているうちにですね、自分もそれをやっていくっていう本当に恐れもあるわけですよ。自分を清く保ちなさいと。で、23節見ると、これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさいと。でね、ここなんでねこの言葉があるかっていうのがなんか不思議ですよね。で、いろいろ解釈もあります。僕は流れ的にこの24節25節を見ても、流れ的にですね、テモテね腹痛起こしてんじゃないかなと思って、ストレスで、あるいは虚弱体質もともとの上にこのような罪を対処するとか暗示をするとか、このエペソにいる長老たちに対して対処していかなければいけないようなことがあって、かなり腹が痛かったんじゃないかなと。で、少量のブドウ酒を用いなさい。この、ね、ブドウ酒っていうのは今のワインとそのまま考えると語弊があります。それはね、信玄にある強い酒というアルコール度と同じだったんじゃないかな、純度としてはね。事実宣教地でね、私たちが、その地元の教会の生産式の時に、ブドウ酒出たんですよ、ワインが。でもね、純度がすごく低いんですね、こう混ざってるっていうか。だから私もお酒飲めない人なんだけど大丈夫でしたね、大丈夫でした。おそらくそういう類のものだったと思います。で、しかも少量と書いてますから、これは楽しむためのお酒ではなくて、このなんていうのかな、滋養かあるいは治癒かに関わることなんですね。でもなんで水ばっかり飲んでたかっていうところでね、またこれ仲介書読むと面白くて、非難からそしりから免れるためにね、一切ブドウ酒を飲まないでいると、そしたら水っていうのはそんなにきれいでなかったと、当時はと。だから一般の人たちはね、普通の人たちは、その私はお茶飲むじゃないですか、ほら水が悪いところだったら、そういう感じでブドウ酒を飲んでいたと、まあ、そういう解釈書いてありましたけれど、なんかちょっと私は違和感なんです。ちょっとだけ違和感ありますね、うん、そういう理由だったのかなって。でも本当にはっきりしたことは言えないですが、なんで水ばっかりだったのかなっていうのは分かんないんですけども、まあ、いずれにしてもここに書いてあるのはかなり手元やプレッシャーを受けてたって感じですね。あともちろんここでお酒飲んでいいっていうね、この御言葉としてよく出てくるんですよ。だいたいこのね、牧師さんで教会でね、お酒飲んでいいよっていう人はここを挙げるんですね。それはもう完全に前後関係を無視してます。で、この文章そのものね、少量の ブドウ酒というのは腹のためと病気のためだと言ってますから、そういう意味ではないです。で、新約聖書では酒に酔いしれてはならないということですね。だからお酒を飲んでいる人そのものが罪を犯しているとは言わないですけれども、放蕩が伴うと書いてますけれども、そのなんで飲むのかということなんですね。それ動機だよね、動機が、酒に酔いしれないで、なんだっけ、御霊に満たされなさいとですね。この御霊に満たされることに集中して行くことが大事ですね、クリスチャンはね。そのちょこっとお酒飲んでるからダメとかって話では全然ないです。で、実際にクリスチャンでお酒飲んでる人は、あの私の身近な人でも、知ってますし、あのよくあの、まあ、あの有名な牧師さんでもいますし、で裁かないし、けれどもあの僕自身はあの飲めなくなったというか飲まなくなったというか、飲まないようにしてます。その方が楽ですからですね。で、次です。ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前からダメの目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いは誰の目にも明らかですが、そうでない場合でもいつまでも隠れたままでいることはありませんと。あのテモテをね、何ていうのかな、励ましてるし、あとあのまあアドバイス与えてるっていうのかな。要はね、誰を按手すべきなのかという、まあ、悩みを持っている中で、神が明らかにしてくださるからという要素があるよって話をしてるわけですよ。明らかに罪を犯しているというのであれば分かるんですけれども、これがこれがなかなか分からないという時があるんですよね。でも主が明らかにしてくださると。で、教会ってね、清いところなんですよ。いや、私がいたら清くないでしょうって私も今でも思いますけど清いところなんですね。で、いられるのは恵みによって立ってるからいられるんですよね。で、そこに立っていない時になんかごまかしごまかしやっていても後々明らかにされてきます。身によって見分けることができると同じように、教会あの世の中ではいろいろごまかしごまかしいろいろできたとしても、神の前で子供のように裸にされてるっていうか、この透明にされてるっていうか、なので明らかにされてきます。でね、逆も真なりなんです。ここで良い行い、でさっきあのやもめのところで良い行いに認められた人って書いてあったでしょ。だからなかなか良い行いも目につかない時があるわけですね。けれどもそれも主が明らかにしてくださるよと、ね、良い行いに相手はならないとガラテ書に書いてますけれども、あのそのことについても神が明らかにしてくださるよと。だから、まあ、そんなに思い悩むなということと同時に、あとは急いで安守をしなくてもいいよっていうこともあるわけですね。悪いことについても罪についても、またその人の働きについても主が明らかにしてくれるわけだから、まあ、それを待っていけばよいというですね、まあ、そういうアドバイスになってますですね。ですね。で、あとはこの後のディスカッションで分かち合っていきたいと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日は本当にこの神が、聖なる神が私たちの間におられるという内容を見ることができまして感謝いたします。主よ、私たち恐れおののきつつあなたの御前に近づくと同時に、恵みによって本当に立たせられていることを覚え感謝いたします。主よ、先ほど読んだヘブル書には清くなることを追い求めなさいとありました。主よ、私たちが犯しているそのしてしまった罪も今日もしあるならばお許しください。ここで告白いたします。神様、そして一歩一歩お父様、私たちが清められている中に生きていって、そして本当に恵みの中で愛の中で 喜びの中で平安の中で過ごしていることができるように助けてください。お願いいたします。そして今見たようにその清い神がおられるので、ある人たちが取り除かれなければいけないという痛みも、私たちは通るかもしれません。しかし主を立たせるためである、本当にあなたがおっしゃっている通りであります。主よ、どうぞあなたがあなたの願われている教会と教会を立たせてくださいますようお願い申し上げます。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。